もしもし。
はい。
はい。テレフォン人生相談です。
よろしくお願いいたします。はい、
最初に年齢を教えてください。
32歳です。
32歳。お一人ですか？結婚してます？
未婚ですけれども、38歳のパートナーと2歳の息子がおります。
はい、わかりました。それでどんな相談ですか？
38歳のパートナーなんですけれども、
はい。
女性の方で、私たち同性のパートナーなんですね。
はい。
で、2年前ですね、その息子が生まれたんですけれども。
え、ちょっと待って、今一緒に住んでるのは38歳の女性の方ですね。
そうです。
それで2歳の男の子っていうのは、
はい、
当然このパートナーの子供ではないわけですよね。
あ、そうなんです。私たち同性パートナーと8年ぐらい過ごしているんですけど、
はい、
精子提供を受けて2歳の息子を今授かっているっていう状態なんですね。
ああ、そういうことですか。精子の提供を受けて、その子が今生まれて2歳になっていると。
そうです。はい。
で、今38歳のパートナーの女性の方との関係はうまくいってんですね。
いってます。
そうすると、これは外から見ると、
はい、
別に何の問題もなく非常に和やかに3人で暮らしてるわけでしょ。
そうですね。ありがたいことに私の両親とか、そのパートナーの両親とかも受け入れていただいて、恵まれた環境で育っているなと思うんですけれども、
うん、
なので、今時点で何か問題があるっていうわけじゃないんですけど、
うん、
息子も2歳になったので、
うん、
大きくなっていくと、まあ、お父さんの存在とか気になってくるのかなと思い出して、父親の存在っていうのの伝え方で、先生のご意見を伺いたいなっていう。
なるほどね。
はい。
これは、非常に単純に偏見の問題ですよね。
うん、
あなた自身が、このことを問題にし始めれば、
うん、
当然それは2歳から5歳になり、
うん、
10歳になった時に、息子の方ね、
はい、
それは気になりますよ。
あ、
だって世の中は偏見を持ってますから。
そうですね。
うん。はい、だから、その時に、
はい、
あなたが偏見が全然ないのと、はい、あなた自身が偏見を持っているのとでは、まるっきり違いますよ、
うん。
あなた自身がやっぱり偏見があるわけ？
自分はないと思っていました。ただ、外からの偏見が、息子に行っちゃうのかな、今後とか、息子が負けないでほしいなっていう。
負けないでほしいなって、あなたが負ければこれは負けるに決まってるでしょう。
そうですね。
だけど負けなければ負けないんじゃないの。
そうですね。私がもっと自信を持ってというか強く、
うん、自信を持ってというか、ね、自分の視点ですよね。物事を見る視点が、
うん、
一つの視点でしか物事を見られない人と、
うん、
いろんな視点から物事を見られる人とで、まるっきり違いますよ、
うんう
ん。視点の多い人の方が、どんどん人生は開けるんです、
うん。
あなた自身が、きつい質問になるけれども、男性に対してはどういう視点があるの？
はい、
これはあなたの無意識の問題だから、はっきりは答えられないかもしれないけれども、
はい、
あなたは無意識に男性に対して憎しみがありますか？
はい、憎しみはないですね。お付き合いした方もいたんですけど、安心感っていうのはなかったかなとは思います。
ん？付き合ったけれども、男と女の関係はなかった。
うん、まあ、あった経験もあります。
あったこともある。
はい。
同性に対する調査っていうものは、うん、まだはっきり分かってないんですけれども、
はい、
アドラーとかいろんな医学者がいるんですけれども、
はい、
そういう人たちの中にですね、同性愛が生まれてきちゃう場合には、
うん、
異性に対する憎しみがあるっていうんですよね、
うん。
それで今聞いたんです、はい、あなたの場合には憎しみが異性に対して何かあるのかっていうこと。
特に、はい、憎しみはないですね。はい、まあ、純粋に好きな人が同性だったっていう 考え方ですね、うん、
で、はい、今日のあなたの相談っていうのは、はい、今3人で平和に暮らしているけれども、
はい、
今後どうしたらいいでしょうかっていうのが相談。
そうですね、今、まあ、何も問題なく幸せに暮らしてるんですけど、
うん、
2歳の息子が父親の存在が気になった時にどういう伝え方をした方がいいのかなっていうのが質問です。
わかりました。今日はスタジオに幼児教育研究の大原貴子先生がいらっしゃってるんで伺ってみたいと思います。
こんにちは。
あ、こんにちは、よろしくお願いいたします、はい、
今日これ大きく分けまして、
はい、
子育ての基盤っていうのと、
はい、
それから一番大事なのは社会、要するに幼稚園に行き出すとどのように準備をして対応するかってことが私の役目だと思ってるんです。それでいいですか。
はい、お願いします。
そうですか。まず最初に、今2歳児ですよね、はい、3歳までの家庭のしつけです、
はい、
これはどんな環境であってもお母さんさえしっかりと腹をくくって子育てをしていれば、
はい、
子供の核の部分は出来上がります。その一番簡単なものは、はい、まず食事です。
食事、はい。
で、そこにね、今の環境だと女性同士が和気あいあいになってますから、お友達感じでね、
はい、
気兼ねということがない環境なんです今、
うん、はい、
気楽さはあるけれど、
はい、
そこで特に男の子の場合はわがままになったら大変なんです、
うん、
で、女性っていうのはどんなにできていても口うるさいんですね、
うん、
黙って見ることができないんです、
はい、
それで頭に入れといてほしいのは、
はい、
しばらくこんなことをしてと思っても1,2,3,4と10数えること、
はい、
数えてからそれはダメって言うんです。それはダメダメダメって言ってしまうと、
はい、
男に男の子のビクビクするんですよ。お母さんに嫌われたくないから、
うん、はい、
口のうるさいお母さんの男の子は非常に顔色を見る子になってしまうんです、
はい、
ですからもう本当に大雑把に言いますけども、これさえ最低限守ってくださいねっていうのはすぐにダメとか言わない、
はい、
10数えること、
はい、
箸を落としても、はい、あらーって見てるんです、
うん、
あと子供はじーっと見ながら箸をどうしようかなってやるんです。でもう一回ふって投げちゃうんです、
はい、
その時にそれはダメって教えるんです、
うん、
落としたからダメではなくって、はい、次の行動をどうするかを見てあげてほしいんです。
わかりました。
そうするとビクビクする子にはなりません。
はい。
で、食事時間はちゃんと決めること、
はい、
そして寝る時間、
はい、
十分寝させてますか。
十分、はい、寝させていると思います。
どのぐらいですか、
はい、7時にベッドに入って絵本とかなんとか読んで本人が寝つくのは8時です。
ちょっと2歳児だったら遅いですね。
はい。
多分ついね、話が楽しくなってしまって、はい、食欲でずるってしまいますけど、はい、まずは子供、はい、遅くても6時に終わってないとね、2歳児ですから、
はい、
そしてお風呂に入って、
はい、
7時頃には普通は寝てしまうはずです。まだ2歳児ですから、
はい、
わかります。それだからしっかりと守ってほしいんです、
はい、
じっくりと寝るとね、感情的にならないんです子供、
はい、
イライラしないんです、
うん、
この2つだけです、
はい、
守っていただきたいんです。
わかりました。
で、次にですね、
はい、
年少から5歳まで幼稚園行きますね、
はい、
社会性があるんです。で、一番大事なことは、なぜ男性が大事かというと、
うん、
男の子が男の人を知らなかったら大変でしょ。
そうですね。
で、ちょうどあなた環境良かったのは、はい、おじいちゃまいらっしゃいますよね。
あ、はい、おります。
おじいちゃまと遊んでもらうことです、
はい、
これ
おじいちゃんと遊ぶ、うん、はい。
そうするとね、おとなしいおじいちゃまでも、
はい、
力の強いおじいちゃまでも、
はい、
男の子に遊ばせる時の発想は、うん、自分の幼児期の遊びをします。
あ、
お近くにいらっしゃるの？
はい、近くにパートナーの父と、あと私の父はちょっと遠いんですけれども、
よかったですね、
はい、
これ感謝しないと、
はい、
それに週に最低 2,3 回は1時間でもいいですから、あるいは30分でもいいです、
はいはい、
同じ自転車を乗らせるにも男の人が教えるやり方と女性は全く違うんですよ、うん、
ね、はい、
だからそこで、はい、あ、これはパパ側になりますね。子供はですね、はい、パパはどこを産むのがないんです。もうおじいちゃんが自分のパパと思ってるんですよ。男性ですから。
そんなものなんですね。
そうなんです、
はい、
そして大事なことは次のネクスト、準備です。小学校行った時に、小学校でね、何か言われるかもしれない、
はい、
言われた時にどうするかを準備しとけばいいんです。
はい。
それをリアルに言っても子供は分からないですから、
はい、
もう自分の家庭が全ての家庭と同じと思うのは子供なんです。
うん、そうですね。
それをあえてね、はい、こうだと説明することなくして、はい、子供がですね、お母さんに言える、はい、学校でこういうことがあったよって言える子に育てることが準備なんです。
わかります。
お母さんが先回って言うことではなくって、お母さん、うん、今日学校でこういうことがあったよって言える子。うん、
はい、
その時には小学校3年まではそういうことがあったの、はい、って言っただけでいいんです。子供っていうのはね、説明いらないんです。お母さんの顔見て、はい、分かったよっていうだけでもう話終わってるんです。
はい、
まずはそこまでの考えをあなたは身につけてください。
はい、わかりました。
わかりました。
息子からお父さんっているのとか、
ええ、
いないのとかって聞かれた時って、うん、どういうふうに答えればいいのかな。
大人って不思議なものでね、
はい、
その時になった準備っていうのはね、まあ、先ほど言いましたね、はい、うん、そうか、そうなので抑えなさいって、
はい、
そこで具体的な話をしてしまったら子供はね、はい、意味がわからないんです。全然
そうですね、
はい、大事なことは大人が思った知識と違っているんです。ただ自分はみんながこんなこと言ったよっていうことを言ってるんです。
うーん、
その時お母さん言うの、あ、まず話してくれたと思って、よく話してくれたね、そうか、わかった、
うん、
って終わってください。まだその間には言ってる意味はわからないですから、なんかとんでもないことが起きたと思ってしまうんです、言葉は。
そうですね、
うん、で中学校とか小学校5、6年かな、うん、来た時に初めて事実の話をするんです、
はい、
心と体が成長してない時に、
はい、
大人のね、あなた30いくつの発想の知識で喋ったら、はい、子供はついていけないですよね。
そうですね、
はい、子育てで間違えてしまうのは正しい悪いではなくって、
はい、
自分の年齢の正しさと、
うん、
例えばですよ、6年の男の子の知恵だったらついていけないんですよ、子供が。
うん、
そこはゆとりを持ってあなたが笑って、うん、分かった、でも5、6年来た時にちょっと座ってねってことを話すんです。
うん、
その時を言うことは、前も話したわよねって、あの時はね、うん、お母さん覚えてるよって、
うん、
でも今はあなたは話したら分かる子だと思うからって事実の話をするんです。はい、子育ては子供の精神年齢と心を見なければ失敗するんです。
はい、あ、分かりました。
だから子供がお母さんこういうこと言われたよって喋るときは、うん、子供の中の心は軽いんです、すごく、
うん、
言わなくなったときが大変なんです。非常に深いものを秘めてますから、これ重症なんです。
分かりました。
だからよく話してくれたね、うん、そうか、分かった、
うん、
後で話すねって、
うん、
それだけでいいです。話すねでね、人間の会話っていうのは相手が受け入れてくれたっていうことでもう全て終わってるんです、うん、
あ、
その先のわけのわからないことは聞きたくないんですね。
あ、はい、
あるでしょ、あなただって、
はい、
まず小学校5歳6歳で今の子は分かってると思いますけども、
うん、
あなたがその判断してやってみてください。
わかりました。
よろしいでしょうか。
はい、ありがとうございます。はい、
先生があります。
母親に何でも言える子供になるかどうかっていうと、ものすごく大切なことですよね。
そうですね、
家さえすればね、
はい、
解決がつくんですよ。だから、はい、今2歳ですけれども、
はい、
5歳10歳になっていくに従って、
はい、
言えないことがたくさん出てくるような子供にならないようにすることですよね。
はい、はい、
それであなた自身が視点の多さ、
はい、
多い人間になるっていうことが最大の解決だろうと思います。
はい、わかりました。
よろしいでしょうか。
はい、
はい、どうも失礼します。物事の視点が多ければ多いほど過去にとらわれることがなくなります。